DRM という講義をお届けしていこうと思います。この講義を受講し終える頃には爆発的に稼ぐビジネス手法っていうのが理解できるようになります。それでは早速内容に入っていきましょう。ビジネスはですね、最初の100円、このまず100円っていうのを稼ぐのが難しいんですね。だけどそれ以降は全て延長線上でしかありません。100万円稼ぐとか1000万円稼ぐとか1億円稼ぐとかも全てこの最初の100円の延長線上なんですね。だけどここが難しいんです。でここがなかなかできないのでみんな挫折していくんですけども、ここがしっかりもう自信持ってできるようになっていけば、もうあとはですね本当にこの流れでレベルを上げていけばいいってことなんですね。なのでこの最初の100円、もしくはこの PLA でいう最初の1件目、この獲得、ここが大変なんで、ここはしっかりちゃんと学ぶってことを意識していってください。学習イコールハテナってことなんですけど、あなたは学習と聞いて学習イコール何だと思いますかね。これおそらくほとんどの人が学習イコール教科書を読むとかノートを取るとか、そういうインプット系のねものが学習だっていうふうに感じてると思うんですけども、起業家の学習ってのは違うんですね。起業家の学習ってのは何かというと、学習イコール行動が変わることなんです。これ必ず頭に入れておいてください。行動が変わっていないのであれば、あなたは何も学んでないのと同じだってことです。話を聞いただけですね。要はリスニングです。音楽を聴いてるのと同じってことなんですよ。学習イコール行動が変わること。そしてもう今度からですね、どんどんどんどん実践的な内容に入っていってしまうので、過去の宿題っていうのはですね必ずやってください。どんどん追いつけなくなっちゃいます。で僕が本気でコンテンツを作り始めるとものすごい量を作ることになりますので、必ずやってください。過去にね、毎日毎日180日間コンテンツが来るやつとかね、そういうのを本当にやってますから、大体みんな消化不良になっていくんですね。消化不良が僕は悪いと思わないんですけど、だけど本当にやっていかないとどんどん追いつかなくなったりとか分かんなくなったりとかしますので、必ず行動を変えるってことを意識してください。そして今回お話しする内容なんですけども、初心者でも爆発的に稼ぐことが可能な手法、これを話していこうと思うんですが、これがマイクロ DRM という手法なんですね。マイクロ DRM、 これが何かと言いますと、まあ、そもそも DRM とはって感じなんですけど、これはダイレクトレスポンスマーケティングという手法でですね、まあ、要は日本語で言うと直接反応をもらうマーケティングってことなんですけど、これ何かと言ってですね、まあ、チラシを巻いたりとか DM をはがきで、ね、送ったりとかすると、これ反応って返ってこないですよね。送りっぱなし、まあ、問い合わせがあったら反応なんですけど、基本的に、まあ、ブログのコメントだったりとかメールの返信だったりとか、そういう直接的な反応っていうのはもらえないわけなんですね。だけどネットはそれができる、まあ、今言ったようにブログのコメント、メールの返信とか LINE の返信とか、そういうのはもう直接反応がもらえますよね。個人に直接送って個人から直接反応がもらえる、これがインターネットの実はすごいところなんですね。でこれをやってマーケティングしていくのがダイレクトレスポンスマーケティングというんですけども、まあ、シンプルに言うと一般的な DRM っていうと、まあ、ステップメールっていうのを使ってね、まあ、僕もメルマガステップメールっていうのを使って紹介してますけど、こういうのを使って、まあ、ファン化というか、まあ、お客さんの、まあ、意識をね高めていったりとか、学んでもらったりとか価値観を変えてもらったりとかして、でそこで、まあ、商品の販売っていうのを行うってことなんですけども、まあ、シンプルにね DRM って言うとそれをイメージしてもらえれば OK なんですね。でこの DRM っていうのはもうずっと廃れてません。ずっと有効なんですね。もう最強の手法です。最強の手法なんだけど、ハードルは高いんですよね。ぶっちゃけステップメールを組んで売れるようになってくださいって難しいですよね。ステップメールを書くのも難しいし、売れる仕組みを作るっていうのはかなり大変なことなんですね。だからハードルは高いんですよ。だから僕のやってることをね、今すぐ真似してくださいって言ってもできないと思うんですね。だけどそこで出てくるのがマイクロ DRM です。このマイクロ DRM っていうのはハードルをめちゃくちゃ下げた手法なんですね。だけど効果は高いままなんです。効果変わんないんです。これがマイクロ DRM のすごいところなんですけど、どうするのかというと、スキル売買サイトにまず商品を出品してですね、まあ、そこから集客してくるんですね。要はでその集客してきて、それを LINE に登録してもらって集客するわけなんですけど、でその中から通話とかサポートとかを行って、で商品の販売をしていくっていう、この流れでセールすることが、まあ、マイクロ DRM なんですね。でこのスキル売買サイトって何かというと、まあ、プラットフォーム大冒険チャットっていうのを作りましたけども、ココナルとかタイムチケットとかブレインとかいろいろあるんですけども、このスキル売買サイトっていうのは何が大きな特徴かというと、お金を握りしめた人たちが集まってるんです。もうお金を払うつもりがあって、まあ、高い金額じゃないですけど500円とか1000円とかそのくらいのお金を握りしめて何を買おうかなって選んでる状態なんですね。ここが他のプラットフォームと違うんですよ。このスキル売買サイトっていうのは最初からお金を払うつもり で誰にお金を払おうかっていう形で探してるんですね。わかりますか。だからここから集客してくると、最初からお金を払うつもりの人だけが来るので無駄がかなり少ないんです。無料でね情報をなんとなく集めるために来てたわけで、お金を払うつもりはありませんよって人がいないわけですね。はい。でこのスキル売買サイトっていうのはいっぱいあるんですね。だから、まあ、僕一人じゃ全部攻略できないんで、プラットフォーム大冒険チャットっていうのを作ったんですけども、まあ、どんなものがあるか、これはスキル販売とかで検索してみてください。スキル販売、そうするといろんなものが出てきますね。であこういうのもあるんだ、こういうのもあるんだって、まあ、今のところこの収録段階ではココナラがですね CM 打ってるので、まあ、かなり ユーザーっていうのは多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、まあいろいろねサイトによって規模は違うんですが、このスキル売買、スキル売買サイト、このスキル販売で出てくるようなところ、そこにまず入っていって、そこから集客するっていうのが、まあ、かなり効率がいいというわけなんです。で、このスキル売買サイトに商品を出品します。まあ、例えばですけど、まあ、これ本当に適当に書いたやつですね。スキルゼロの主婦が1ヶ月で3万円稼いだ方法とか、まあ、こういったものを販売するわけですね。出品するんですよ。でそしたらそこで、それを見てお客さんが、あ、これちょっと気になるから買ってみようと。まあ、本当に価格も安いんですよ。500円とか1000円とか、まあ、何でもいいんですけどね。本当に安く出品して、お客さんが購入しますよね。でそしたら、そのお客さんにその方法をPDF とかそういったコンテンツで納品するんです。まあ、コンテンツじゃなくても納品はできるんですけど、コンテンツで納品した方がいいかなと思うんですね。それがなぜかというと、コンテンツってものを作って納品すれば、2回目以降は渡すだけでいいんですね。最初の1回作れば、2回目以降は同じものが売れたら、それをはいどうぞって渡せばいいんですよ。簡単ですよね。要は、このスキル売買サイトには人が集まってきてるわけですよね。集客をそのサイトがやってくれてるわけですよ。で、そこにあなたが出品していけば、そのお客さんが見つけて気になればそれを買いますよね。で、2回目以降から渡すだけってことは、もうここだけでも自動販売機のような状態を作ることができるわけです。これもうすでにこの時点でかなり効率がいいんですね。まあ、ここで僕の実際にサイトもね、次10万ぐらいはこの仕組みだけで稼いでる人がいるんですけど、そのぐらいはできてしまうわけです。でそして、商品の中から、お客さんに渡した商品の中から LINE に誘導してほしいんです。これはプレゼントとかを LINE に、ね、登録したらあげますよって話をして、LINE に登録してほしいんですね。誘導してほしいんです。で、これは、まあ、コンテンツの作り方のコンテンツを、ね、作ったわけじゃないですか。その中でゲシュタルトの穴を作るって話が出てきたので、ぜひ復習してほしいんですけど、まあ、その商品の中から LINE に誘導すると。で、そしてその LINE に誘導した後にですね、そのお客さんと仲良くなってほしいんですね。信頼関係を作るってことなんですけど、この通話とかサポートとかそういうものをサプライズの期限付きでしてください。これサプライズっていうのが大事ですね。これをね、やってもらえると思わなかったって言ってほしいんですよ、お客さんには。え、ここまでしてもらえると思ってなかったっていうふうに言ってほしいんですね。逆に、サポートしますよとかね、通話サポートいくらでもやりますよとかそういうことを言っちゃうと、お客さんはそれが当たり前だと思ってきますよね。そうじゃなくて、通話とかサポート、これがサプライズで、え、こんなことまでしてもらえるのっていう形で提供してほしいんです。で、その中でお客さんと仲良くなってほしいんですね。で、お客さんと仲良くなる中で、まあ、そのお客さんの悩みとかっていうのも出てきますよね。こういう悩みを持ってるなとか、こういう欲望を持ってる、こういう恐怖を持ってるっていうのをこういうのを聞きながらですね、お客さんがどこでつまずくのかなっていうのを見てほしいんですね。どこでつまずくのかなって見てもらって、そしてそのつまずくポイントを解消するようなコンテンツをまた追加で上げてほしいんですよ。できればね。まあ、そのサポートしっかりした方がお客さんはあなたのファンになるわけですから、まあ、できればやってほしい。まあ、これは必ずやるべきってことではないんですけど、やっぱり、まあ、ステップメールも毎日のようにメールが届くと思うんですけど、そんな感じで毎日ちょこちょこでサポートしてあげると仲良くなるんですね。これはザイオンス効果って言うんですけど、接触頻度が高い方が仲良くなるんですね。一緒に過ごした時間の長さよりも接触頻度が高い方が仲良くなるっていうのが研究で分かってるんですね。だからなんとなく、例えば毎月行ってる美容師さんとか、なんとなく仲良くなっちゃいますよね。だけど一緒にいる時間ってそんな長くないじゃないですか。まあ、そんな感じで、接触頻度が高いと仲良くなるっていうのが分かっています。分かりますか？だから、1回12時間会うよりも、毎回30分でもいいからちょこちょこ会う方が実は仲良くなるってことなんですね。はい。なので、ちょこちょこ、サポートしてあげてほしいんです。で、これもずっとやるわけにいかないですから、例えば、まあ、1週間とか、まあ、1週間ぐらいがいいのかな。あんまり長くね、やりすぎると無料と有料の境目分かんなくなっちゃいますから、まあ、1週間とかでもいいと思います。でそれをサポートしていくんですが、このサポートする内容のコンテンツ、これも、まあ、文章だったりとか、の動画とか PDF とかそういうもので残しておいてほしいんですね。1人をサポートしたときに必ず作って残しておいてほしいんです。で、2回目以降はそのコンテンツを、まあ、文章とかちょこちょこね、そのお客さんに合わせて変えることがあるかもしれませんが、そのまんま渡せば自動化できますね。だから1日目はこれを上げて、2日目はこれを上げてとかやっていけばいいんですよ。要は僕がステップメールでやってることってそういうことなんですね。で、まあそれが、まあ、大体ね、みんながこういうことで悩んでんだなとか分かってきたから、ステップメールで自動化しているってことなんですよ。でも最初分かんないですよね。なので直接サポートしてもらって、会話をしてもらって、悩みを聞き出して、でこういう欲を持ってるんだなとか、こういう恐怖を持ってるんだな、こういうフラストレーションを持ってるんだなってことを聞き出して、でそれを解決していくような、解消していくようなコンテンツ、これを提供していってほしいんですよ。OK ですかね。で、そこで、まあ、仲良くなりますよね。で、まあ、サプライズでサポートすると、まあ、喜んでる状態だと思うんですね、大抵の場合は。で、そこで、まあ、さらに、今後本格的なサポートだったりとか、本格的な悩みを解決するような企画、これをやるんでどうですかっていうふうに提案するんです。これはもうあくまでお客さんのために提案するって感じですね。お客さんがもっと次のステージといいますかね、まあ、もっといろんなことを学んでレベルアップするためにどうですかっていうふうにやってほしいんです。はい。で、これが、まあ、企画を作ってね、で、その企画の参加条件が、まあ、PLA で、PL に入ることだよっていうふうにしてもらえればいいんですね。OK ですか？はい、ここで2つの見込み客心理っていうものを学んでください。お客さんはあなたと出会った時にこんなことを思ってるんですね。これをまず理解してほしいんですけど、お客さんは最初あなたを見た時に何を思ってるか、まずはお前は誰だ、信用できる人間かって思ってるんです。まず誰なんだお前はと。で、あなたが何か変なものを売りつけてくるんじゃないかとか、詐欺師なんじゃないかとか疑ってるんですね。だからまずは信用できる人間なのかどうか、これが知りたいんです。まずは OK ですかね。まあ、変なものをいきなり売り込まれたら嫌です。 代関係を作る必要があるんですけども、まずは、まあ、あなたが誰なのかってことをしっかり教えてあげてほしいですし、あのいきなりね、なんか売り込むとかじゃなくて、ちゃんとあなたの悩みを解決するために頑張ってますよと、頑張りますよと、何でも言ってくださいねっていうふうに姿勢を見せるわけです。でそこで信頼関係ができて仲良くなってから、さらにお前は確実に俺の悩みを解決できるのかって思ってるんですね。要はただ仲良くなるだけじゃお金払おうと思わないですね。あなたは親友であればあるほどお金を払うかというとそんなことないですよね。だけど自分の悩みを解決してくれそうな人だなって確信を持てばお金を払えるわけです。例えば、まあ、自分のねビジネスの悩みを解決してくれそうな人だなと思ったら、じゃあ教えてくださいって、あなたのことは信用してるんであなたに教わりたいですっていうふうになるわけですね。この2つ必要なんですよ。要するに1つ目は見込み客の人と仲良くなること、もう親友になってほしいんですね、見込み客と。じゃあどうすればこの見込み客の人と人間関係を構築できるかな、信頼関係を構築できるかなって考えてほしい。で2つ目が、あなたがその見込み客の悩みっていうのを解決できる人だなって思ってもらってほしいんです。まあ、ちょっとこういう言い方するとハードル高く感じるかもしれませんが、あ、この人その道のプロなんだなって思ってほしいわけですね。 OK ですか？はい。でこの2点をクリアすれば商品は売れます。 OK ですかね？信用されて、あ、この人は自分の悩みを解決してくれる人だな、する力を持ってる人だな、する知識を持ってる人だなって思ってもらえれば商品は売れるんです。はい。ここで大事なマインドセットを話すんで覚えておいてほしいんですけど、まあ、メモしてくださいね。で、お客の半歩前を歩き続けろ。三流は二流からしか学べないっていうことなんですけども、お客の半歩前行けばいいんです。あなたはもう突き進みまくって遠いところにいる必要はないんですね。で遠いところにいすぎると親近感も湧かないですし、レベルが高すぎて何言ってるか分かんないんですよ。例えばあなたが、まあ、ビル・ゲイツさんとかね、ウォーレン・バフェットさんとかね、孫正義さんとかね、そういう人にビジネスを学んだところで何か活かせると思いますかね？なかなかそれは本当にレベル高い人じゃないと活かせないと思うんですね。イーロン・マスクさんとかね、ホリエモンとかね、いろんな人いますよね。でそういうレベルの高い人に教わって成果が出せる人っていうのはある程度レベルが高い人なんです。要は例えばホリエモンであれば、ホリエモンの半歩前ぐらいにいる人じゃないとホリエモンのアドバイスっていうのは活かせないんですね。難しいんです、何言ってるか分かんなくて。なのであなたがお客さんの少し前にいればお客さんはあなたに価値を感じるってことなんですね。だけど少し前だったら追いつかれちゃいますよね。あなたが今持ってるものを教えたらあなたの教えれることはなくなっちゃいますよね。だからあなたも学び続けて半歩前を歩き続けるんです。だからあなたが今持ってるものを見込み客の方に教えるんであれば、その間にですね、あなたは次のレベルのことを学び続けるんですね。そうするとどんどんどんどんお客さんとあなたが進化していきますよね。だからちょっとだけ前をあなたは歩き続けるってイメージを持ってほしいんです。いいですかね？これが非常に大事なんですね。で、一番学習効率の高い行為、何か、これは教えることなんですよ。これ本当にやってみたら分かります。教えるってことをやった瞬間に全然違う質の学び、これが得られます。僕もこれまで教えてきたからいろんなレベルが上がってきたんですね。いろんな人にいろんなことを教えれるようになったのは僕自身が教えてきたからなんです。そしてプロだから教えられるんじゃなくて、教えているからプロになれるってことを覚えてほしいんですね。やっぱり今すごいレベルにいる人っていうのも最初からすごかったわけじゃないんですよね。ですごくなったから教えてるかっていうとそうじゃないんです。まあ、教えてない人もいますけどね。教えてない人は今も教えてないんです。すごくなっても教えてない。でも、まあ、教えるってことであのレベルをね上げてきた人っていうのは今も教えてたりするんですけども、教えてるからプロになれるんですよね。今すぐにこれ始めなければいけないんですよ。あなたが教えるっていうことを今すぐに始めなければあなたはプロになれないんですね。順番が逆なんです。プロになったから教えるんじゃなくて、教えるからプロになれる、これを本当に頭にね叩き込んでほしいです。もう脊髄にね叩き込んでください。でこれは今すぐに始めなければいけないんです。で初級者、初心者から中級者になるっていうのは実は比較的簡単です。これはあの成長曲線っていうのがあのすでにもう明らかになってるというか、あのガーッと伸びてそこから緩やかになるってことも分かってるんですね。初心者から中級者は簡単で、中級者から上級者は難しいんですね。でこの勉強して中級者になって初心者に教えるってことをね本当にやってほしい。リアルタイムでやってほしい。もうリアルタイムで学び続けて、でその学んだことをどんどん教えていくっていうね、なかなか止まれないですよ。ずっと成長していくんですよ。でこれをね本当にイメージしてほしいんですね。で中級者から上級者になることは難しいんで、ここは努力必要なんですけど、初心者から中級者がすごく簡単だってことです。 OK ですか？要は、まあ、僕自身もですね、その中級者から上級者になるっていう、まあ、フェーズにねまだまだいるんじゃないかなと思ってますし、これは正直ね終わんないんですよね。でいろんな道のこう探求をしている人、いろんなもう世の中の、ね、もうプロと言われるような人たちっていうのは悟るんです、途中で。あ、これはマスターっていう領域はないんだってことを悟るんですね。ありますか？例えば、まあ、あの剣道とか柔道とかね、茶道とか道がつくものありますよね。こういったものが日本の、あのものに多いと思うんですけど、彼らは道を極める過程で、あ、この道には終わりがないんだってことを悟るんですね。わかります？だからあのずっと要は中級者から上級者への、ね、鍛錬っていうのは終わらないんですよね。まあ、どこで自分が満足するかっていうのはあると思うんですけど、終わらない世界なんです、実際は。上には上がねいるし、もっと悟りの世界っていうのがね待ってるわけなんですけども、まあ、でもそんなことはね、あの本当に後々もう10年後とか20年後30年後に自分はどうしていくかってことを考える時が来るかもしれませんが、今は全然関係なくてですね、今とにかく初心者から中級者になることは簡単なんだよってことを分かればいいんですね。 では、じゃあ実際何を売ればいいのかとか、どうやって売ればいいのか、どうやって LINE に誘導するのか、どうやって仲良くなるか、どうやって企画を提案するのか、どうやってプロだというふうに思ってもらえるのかとかもありますけど、こういったことは順に話していくので、まずは全体像を掴んでください。はい、そして情報転売というふうに書いてください。すべてのビジネスは情報であり転売であるということもね、分かってほしいです。すべてのビジネスは情報であり転売である。どういうことか、これちょっとよく分かんないと思うんで詳しく話しますが、まあ、トマトが売ってたとしますよね。トマト100円で売ってました。で、もう一つ隣にね、無農薬で育てたオーガニックのトマトですって書いてあったんです。で、これが200円で売られてました。まあ、農薬でオーガニックでってなったら200円、まあ、なるほどな、納得だなって感じですよね。特に疑問は持たないと思うんですけど、これって要は情報によって価値が上がってるんですよ。無農薬であるとか、オーガニックであるとか、そういう情報が付加されることによって、このトマトの価値っていうのが上がってるんですね。わかります?つまりこれは情報を買ってるんですね。要はこの100円トマト、これも実は言われてないだけで無農薬のオーガニックかもしれないですよね。わかんないですよね。パッと見トマトだけ置いてあったらただのトマトなんですけど、無農薬だよとかオーガニックだよとかそういうことを言われた時に価値が上がってるんですね。これは情報ですよね。何の情報もなければ何の変哲もないトマトにしか見えないんですよ。まあ、このトマトは美味しそうとか、このトマトはなんかちょっと美味しくなさそうとかはあるかもしれないですけど、パッと見置いてあったら区別なんてわかんないですよね。だけどこの情報が付加されることによって価値が上がる。要は僕たちは日常的に情報を買ってるんだよってことなんです。情報商材だけが情報を売ってるわけじゃないですね、実は。あらゆるものが情報なんです。まあ、例えば、ラーメンとかもね、このラーメンの出汁は天然の鮎だけを使って取った出汁ですとかね、書いてあったら、まあ、そのラーメンなんかすごそうって思います、なんとなくね。でもぱっと見、何も情報なかったら分かんないんですよね。なんかラーメン、なんだっけ、ラーメン発見とか、なんかちょっと名前忘れちゃったんですけど、客はね、ラーメンを食ってるんじゃない、情報を食ってるんだっていう結構衝撃的なセリフがあるんですけど、まあ、そういうことなんですね。あと例えばラーメンの一蘭ってあるんですけど、一蘭って一人でね食べるようになってるんですけど、まあ、ラーメンを待ってる間にそのラーメンの歴史とか素材とかのことが書いてあるのが見えるんですよ。書いてあるんですよ、手元にね。それを見て情報を、ね、得るとラーメンが美味しく感じるんですね。わかりますか。あ、こういう歴史をね辿ってこのラーメンができたんだとか、こういう製法でこのラーメンができたのかとか、そういうことが知れると美味しく感じるんです。情報があることによって価値が上がってるんですね。正直ね、舌だけでね、良し悪しが判断できるほどみんな実は舌良くないんですよ。例えば、まあ、これは、まあ、バカにしてるわけじゃなくて、本当にこう化学調味料とかを日常的に摂取してたりとかするので、味覚っていうものは結構、なんだろうな、麻痺ってるというか、本来のポテンシャルを発揮してる人って少ないんですね。いや、例えば、タバコとか吸ってたらね、本当に味覚っていうのは落ちますし、例えばタバコやめたら飯がうまいとかみんな言いますよね。そういう感じで、日常的にですね、その感度っていうものが下がってて、ポテンシャルっていうのは 100% 発揮されてないし、そもそも価値ってものを人間はうまく理解できないんですよ。例えば何億円もする絵画とかね、なんでこれ何億円もするのとか思いますよね。ぶっちゃけ価値っていうものは曖昧なんです、ね、だけど情報が付加されることによって価値が高く感じられてるっていう感じなんですよ。結構実はあやふやな世界なんですよね。で、例えば普通の、まあ、商品というか、まあ、家電とかでも考えてもらっていいんですけど、メーカーが作ってでそれを問屋に卸して小売店に行きますよね。で、情報も発信者がいてでそれを学んでまた発信しますよね。これ一緒なんですよ。全てが転売なんですね。全ては情報であり全てが転売なんですよ。 OK ですか。この感覚ちょっと分かるまで時間かかるかもしれないんですけど、分かった、ああなるほどって全てがつながった感覚になると思います。物販と情報ビジネス実は一緒なんですね。違うポイントもちろんありますよ。その物質を伴わないとかねあるんだけど、物販も結局みんな情報を買ってるってことなんですよ。あ、こうこうこうしたらこれにいいんだっていうことを知って買ってるんですよね。結局それは情報を買ってるんです。まあ実際にね、こう実用的なものとかね、そういうのがあると思うんですけど、実用的にいいとかね、そういったメリット、いろんなものあるんですけど、結局は情報で物を買ってるんですよ。OK ですか。で、商品の価値っていうのは場所で変わる。これも非常に大事な概念なんで覚えてください。商品の価値っていうのは場所で変わります。どういうことかというと、例えば北海道の海、北海道の海には昆布って結構落ちてるんですよね。だけど誰も見向きもしないわけです。これは当たり前だからです。日常だからなんですね。だけど東京にそれを持ち込むと値段がつくんですね。わかりますか。北海道ではゴミ、まあもちろん今はゴミじゃないですよ。その昆布の漁師っていますからね。だけどぶっちゃけその辺にあるんですよ、昆布っていうのは。北海道の海に行けば、はい、だけどそれがないところには、あ、北海道の昆布だ、北海道で取れた昆布だってなったら値段がつきますよね。あ、北海道の昆布ちょっと美味しそうとか思いますよね。そう、その辺にあるんです。まあ場所によっては例えばウニとかもその辺に落ちてるんです。本当ですよ、ウニ落ちてるんです。その辺にね、その辺にウニ落ちてるところに住んでる人が高い値段払ってウニ買おうと思いますかね。ウニ食べようと思いますか。思わないですよね。そう、その辺に落ちてるものっていうものは価値感じないですけど、それが例えば六本木のお寿司屋さんってなったら、その辺に落ちてるウニがものすごい値段がつくわけですよね。わかります。同じ昆布とか同じウニでもどこに置くかで値段が価値が変わるんですよね。これが、アセットアロケーションって言ったりするんですけど、難しい言葉を置いといて、 例えば SEO コンサル、これが、まあ、例えば個人でねやったとしますよ、まあ、ブログで上位表示させるようなのが SEO ですね。これがまあ大体40万ぐらいでやったとしますね。これ実際に僕がやったことですよ。実際僕が取った契約ですけど、対企業、北海道の企業です。で、同じことをやって700万円で受注しました。全く内容一緒です。700万円です。で、これを東京でね、知人がやった場合2000万円になりました。 OK ですかね、これ。わかります？どこでそれを販売するかで価値が変わるんです。値段が変わるんです。2000万円ですよ。同じことって個人で40万円のことが2000万円。で、あなたはそのぐらい実は値段が取れるようなことを実は学んでます。これを本当に理解してほしいですよね。なんか、この PLA のね、値段がなんか高いんじゃないか安いんじゃないかってわかんないと思うんですよ、ぶっちゃけ。基準がないから。だけど、わかりますか？ 2000 万円で受注できるような内容っていうことを本当にバンバン話していきます。これはマジです。場所を変えたらかなり高く取ります。だけど僕があまり力入れてないのはライフスタイルの方が大事だからなんですね。僕は結構本当に自由じゃないと嫌だっていうのが一番上にあって。で、企業と仕事するとなんかね、やっぱり窮屈なんですよね。結構めんどくさいことが多くて。だから、まあ、こうやってコンテンツを配信してね。やるような仕事のスタイルというのが僕の、まあ、かなり重要度、稼げる金額よりも実は重要なんですよ。 OK ですかね。そう、だから結局安く仕入れて高く売るってことなんです。だから商売っていうのは同じなんですよね。だから情報ビジネスも物販も結局同じで、でネットビジネスっていう市場は本当に安すぎるんですよ。個人でやってるようなねネットビジネスの市場っていうのはありえないぐらい安いんですね。こんなレベルの高いことがね、ほとんどの企業ができてないことがこんな値段で学べるのないんですね、普通に考えて。わかりますか？これは本当に外の世界を知ればわかりますよ。ちょっと今ピンとこないかもしれないですけど、外の世界をね知ってみてください。あ、こんなレベルでこんな値段取ってるんだとかバリバリありますからね。そういう世界なんですよ。場所で変わるんです。で、まあ、PLA はねこれからいろんなコンテンツをねどんどん出していきますけども、まあ、低価格でいろいろ学べるようにしていきます。で、これを本当に自分の知識として発信してもらって OK です。半歩ね前を行けばいいんですよ。見込み客の話戻りますけどね、半歩前行けばいいと。前を行き続ければいい。で、どんどん情報を出していきますし、まあもちろんね、そのこれは正直この値段では出したくないっていうものもありますよ。で、その中でもまあそうだな、出すものもあれば出さないものもいろいろあるとは思うんですけど、まあ僕も正直ね、本能に逆らって情報提供することもあれば、これはさすがにちょっとここでは出せないっていうふうに思いながら喋ってたりもするんですよ。まあいろんな知識が、まあ、実際あったりスキルがあったりするので、本当に全てをねここで出すってことはできないかもしれないんですけど、ここで学んだことっていうのは自分の知識として発信してお客さんに提供してもらって OK です。で、情報の価値、これをね改めて分かってほしいんですけど、情報の価値はオリジナル性ではありません。分かりやすくまとまっていることが価値なんです。あ、なるほどなと。あ、こういうことだったのか。そういうふうに分かること、で、これを自分の実践レベルに落とし込めて人に教えたりできること、これが価値なんですよね。だからスキル売買サイトに出す商品、これは正直ですね、本の内容をまとめたものとか全然 OK なんですよ。それでいいんですね。まあこれはもう分かりやすければいいんですよ。なんかパクリだとかね、そういうことじゃないんです。パクリかどうかなっていうのはね、本当に一字一句真似してコピペで作ったパクリですけど、あなたが情報をまとめて分かりやすく提供していればそれはパクリじゃないんですね。で、全てのほとんどの商品がそれをやってるんです。情報をまとめて分かりやすくして提供する、これが全てなんですね。で、マインドセット、これもメモしてくださいね。お客さんは知っている。OK です。お客さんは知っているんです。知ってるけどよく分かってないですね。わかります？例えば、まあ、ネットビジネスとかメルマガとか不動産とか株とかいろんな概念は理解してますよね。だけどよく分かってないですね。わかりますか？そういう存在は知ってるし、仕組みも大体みんな知ってるんです。だけどよく分かってないからできないんですよ。 OK ですかね。これが分かりやすくまとめることが価値だってことの意味なんですね。知ってるけどよく分かってない。だから知らないことをね提供しようっていうふうに、まあ、もちろんその知らないことがね提供できたらインパクトはありますよ。だけど知らないことを提供していくってなったら、まあ、そんなものを提供できる人っていうのは限られるわけですね。みんなができることではないんですよ。 OK ですか？で、本だってずっと新しいものが出続けてるわけじゃないんですよね。同じ情報っていうのが繰り返し売られてるんですよ。トレンドに合わせてね、昔売られたものが新しいような見せ方になって売られてるんです。例えばファッションとかもそうですけど、クラッチバッグってありますよね。あれ昔はセカンドバッグって言われて売られてたわけです。僕ファッションそんなに明るくないですけど、だけど昔はこういう名前で売られてた。だけどトレンドで古くなりますよね。で、ダサいなっていう風になったんですけど、一周してね新しいコンセプトでまた売られるんですよ。こういうことが起こってるんですよね。何でもそうなんです。結局新しい情報っていうのは、まあ、ほんの一部しかなくて、大体リバイバルなんですね。また新しくパッケージングされてまとめられて売られてるわけです。だからまあコンセプトをね新しくしたりとかすることは必要なんですよ。だけど中身が一緒じゃんってことはめちゃくちゃあるわけです。まあほとんどそれなんです。なのでスキル売買サイトで販売する商品っていうのは、 漫画でわかるシリーズを売る感覚に似てるんですね。漫画でわかるなんちゃらとかあるんですから結構売れてるんですね。なぜかというと分かりやすいから売れてるんですね。漫画でわかるシリーズって要は、なんだろう、名著の内容を漫画で言ってるわけですから、内容は一緒ですよね。だけどそっちの方が分かりやすいんで売れるんですよ。はい、というわけで、Just Do It ってことなんですが、公式 LINE のアカウントを作ってみてください。公式 LINE っていうのがあるので、このマイクロ DRM、もうちょっと詳しく話していきますけどね、もっともっと細かい部分をこれから話していきますけど、マイクロ DRM に使うので、公式 LINE のアカウントを作ってみてください。そして、スキル、販売、これで検索して、出てきたサイトをブックマークしてください。このね、ブックマークしたサイトに、同じ商品をバンバン出していくとか、これ売れるなって分かったものをバンバン横展開していくとか、そういうことをやっていきますので、ブックマークしておいてください。いろんなサイトがあります。スキル、販売、これで検索して、ブックマーク。いいですか？公式 LINE のアカウントを作って、スキル、販売でブックマークしてください。これ、まあ、できたらね、なんだろう、プラットフォーム、大冒険チャットとかにね、これやりましたっていうふうに報告してくださいね。はい。いいですか？ということで、来週は、バカ売れトレンドの熱い市場の見つけ方という講義をお届けしていこうと思います。まあ、だから、どんな風に商品を、ね、出せば売れるのかとか、何をすれば売れるかってちょっとよくわかんないですね。だけど、ちゃんと調べ方があるんです。熱い市場っていうもの、何か。いや、この市場でやれば、めっちゃ稼げるぞっていうものを調べる方法がありますし、この商品を出せば売れるなっていうことを調べる方法があるんですね。その内容について公開していきます。では、楽しみにしていてください。では、最後まで。